ここからは地元のさまざまな方をゲストにお迎えしてお話を聞いていきます。本日は堺ジュニアオーケストラ音楽監督の尾花秀明さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日は堺ジュニアオーケストラ第18回定期演奏会についてお伺いしていきます。さてまず11月に入って群馬県の警戒レベルも下がりましたが、普段の練習についてはいかがですか？
はい、まずですね、群馬県のコロナ警戒度4、これはさすがに会場が閉鎖されてしまい、
そうですよね、
練習したいんですよ、ですけどこれができないという状況になり、休止しようというので、ほぼ休んでおりました。
はい、
はい、で警戒度が下がった、で使用が可能になったので、おこれはもう練習できるぞという、やっぱり気持ちになりますので、練習を始めたんです、ですけどもなかなかね、軌道に乗りにくくて、まだ感染者がいるのに、ね、みたいなこう、いっそいっそ声が出るわけですよね、そういうところを耳にしながらでも、やっていかないとという私の責任感もあって、維持していく難しさですかね、そんなことがありました。それで、子どもたちですけども、コロナ禍の練習に慣れたんですかね、大声出したりふざけたりする子がいなくて本当に静かですね。だから言われた形は守るように、随分なってきたな、でまたほら声出したりすると言われるから余計ね、だから何しに来てるっていうのは、子どもたちも父兄の方もよく分かってきて、でそれなりに練習はやっぱりね、続けることができたんです、だからといってじゃあ静かだから、じゃあ練習が進むのか、いやそれはまた別の問題だというところがやっぱり感じることでした ね、
はい、子どもたちの対応力ってすごいですよね、そんな中で定期演奏会を発表した時 の、 そのメンバーの皆さんの様子というのはいかがでしたか？
いやもうこれはね、先ほども申し上げたようにコロナ禍の状況ですから、冷めてますね、本当にできるのかなみたいな感じでやっぱりこう、
疑問に思うことの方が、
そうですね、そんなような状況ですかね、
そうなんですね。私の予想としてはこう嬉しさとか驚いたとかっていう答えが返ってくるかなと思ってたので、そこは意外でしたね。
いやもうそれは冷静ですね、
なるほど、今回の第18回定期演奏会そのものが延期されてきたものなんですよね。
そうです、延期、18やらずして19はないだろうと、なので、もうとことん18をともやり抜くというところで、計画がいよいよ進みつつあるという状況ですね。
なるほどね、そういう部分もあったのかもしれないですね。いや、ようやく念願の第18回定期演奏会、開催日時と場所を教えてください。
はい、令和3年12月の26日、クリスマスの次、
そうですね、
ですかね、
そうです ね、
それのですね、時間がです、会場が13時、開演が13時30分、で、場所がですね、堺の総合文化センター、伊勢崎市ですね、大ホールで行います。
はい、わかりました。こちら入場料などは必要ですか？
はい、もちろん無料と。
見に行くのは誰でも見に行くことができるんでしょうか？
はい、希望としてどなたでもというふうに申し上げたいんですけれども、やはりお客様がいらっしゃいますので、乳児だとか幼児だとかもしいらっしゃっても他のお客さんにご迷惑がかからなければ、いらしていただいて全然構わないと思います。その辺だけご理解していただければと思います。
はい、わかりました。さてもう11月、この収録が11月の22日の週ですけれども、もう演奏会に向けての練習も始まっているかと思いますが、演奏曲は決まっていますか？
はい、今回ですね、これ順番は不動ですけども、モーツァルトの作曲、アベベルムコルプス、これはクリスマスが前の日だったので、アベベルムコルプスをちょっと持ってきました、であとは、有名なアイネ・クライネ・ナハトムジークの第一楽章をやってみようと、でその他にヘンデル作曲、 ハープ協奏曲、これは全曲、
はい、
でそれとですねハープを兼ねてのアンサンブルも一つ催しとして、はい、でその他に、子どもたちが、得意とするディズニー映画よりディズニープリンセスの作品の挿入曲を予定しております。
いいですね。クリスマスに関する曲っていうのがあったりもするんですか、たくさん。
ええ、たくさんないんですけども、もうクリスマス過ぎてますからね。クリスマスアゲインじゃないんですけども、はい、主よ人の望みの喜びよ、はい、これバッハ作曲、はい、
うん、
それと先ほど申し上げたモーツァルトのアベベルムコルプスで、はい、クリスマス、あ、楽しかったね、クリスマスだったんだねっていうその辺の空気を、
はい、
ちょっと味わっていただいて、次はしっかりとクラシックを演奏したいなと思います。
はい、そちらも楽しみですね。今回はどのくらいの人数で演奏される予定なんですか。
はい、やっぱりコロナ禍で球団者も、うん、数多くいまして、
はい、
でなかなかこう本腰上げてじゃあそろそろ練習しようねっていう気持ちまでやっぱりならない方々もいらっしゃいますので、
うん、
まあ、ちょっとその辺が読めないので、まあ、子どもたち、あと保護者と、あと一般、まあ、含めてもまあ、およそ30名ぐらいかなというふうには読んでおるんですけども、
はい、
蓋を開けないと分かんないです
、はい、なるほど、30名くらい、はい、
くらい
あれですか、曲によってさっきアンサンブルの曲なんかもありましたけれども、全体で演奏する曲とこう何人かで絞ってこう演奏する曲とっていうふうに分かれてたりするんですか。
若干あります。やっぱりプログラムの内容からして、
うん、
常に全員というのは、うん、なかなか大変なものがありますので、
うん、
やっぱり技量に応じた仕組みを考えております、
うん、なるほど、ありがとうございます。ではですね、演奏会の見どころを教えてください。
はい、今回3つのテーマをプログラムに予定しております、
はい、
で1つ目ですけども、演奏家、あ、もちろんこれはプロということですね、うん、お招きして、専門家と一緒に、我々が音楽を楽しめる、
うん、
まあ、楽しむまでいかないんでしょうけどね、そういう時間を考えています、
はい、
で具体的にですね、
はい、
プロのハーピストをお招きして、うん、ハープ協奏曲を予定しております、
はい、
バロック音楽で代表的なヘンデルの作品を取り上げてみました。
うん、
これ難しいですね、
うん、
でソリストですけども、都内でご活躍の三尾田恵里子さんに、
はい、
ご無理をお願いして、うん、やっていただくことになりました、
はい、
2つ目ですけども、
はい、
ディズニーアニメの作品の中、うん、もうこれ映画ですよね、
うん、
でその中に登場するディズニープリンセスっていうのご存知ですかね、
はい
はい、を表題に数多くのプリンセスの作品を、
うん、
そのバックに流れる音楽を紹介しようと考えております。
はい、
はい、で3つ目です、
うん、
で新しい仲間の紹介として、このコロナ禍ですもんね、ですね、
うん、
新しい子が入ってくれたんですね。
ああ、よかったですね、
初めてバイオリンを持ってやりたいと、
うん、
ですからもうこちらとしても大変嬉しく思って、
うん、
じゃあぜひねもう演奏会近いんだからやってみるってなんか無謀なことをね私もよく分かっておるんですけども、
はい、
言ってしまった、
はい、
で本人も乗ってしまった、
うん、
ということで、初心者のバーリンと共に共演をするという、
はい、
曲目を一曲やりたいと思います、
はい、
その他には、日頃練習しているクラシック曲、まあ、主にクラシック多いんですけどね、
はい、
それも数多くご披露できればと予定しております。
わかりました。注目ポイントもたくさんありますね。さあでは観覧にあたっての注意点があればお願いします。
はい、まあ、月並みですけども、ご来場していただくにあたり感染対策は、まあ、十分取っていただきたいというのはまだまだ緩んではいけないと思います。で、とともに、皆様楽しめる演奏会を開催したいと思ってますので、ご協力をお願いしたい。それと同時にたくさんのお客様をお待ちしておりますという PR をしたいと思いますね、
はい、さあここまでたくさんのお話を伺ってまいりました。最後になりますがラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、ウィズコロナの時代です。ようやく我々の活動も軌道に乗りかけております。 でジュニアオケと命名されておりますが、当団は年齢を問わないんです。で楽器経験あるないかかわらず音楽楽器の好きな仲間広く募集してるんですね。で、いつ練習するかっていうんですけど、毎週日曜日18時よりですね、堺総合文化センター大会議室に、おいて活動を行っております。で随時ですねご案内ができますので、お気軽に見学にいらしていただきたいなと思っております。お待ちしていますのでよろしくお願いいたします。
はい、本日は堺ジュニアオーケストラ音楽監督の小花秀明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。